言葉を開きました。聖霊御者ご自由に働き、あなたの皆が崇められ、あなたの御心がなされていきますように助けてください。これからの時はあなたの御手に委ね、すべての栄光を御前に返して、イエス・キリストの御名をとお願いします。アメン。もう少しに感謝しましょう。アレルヤー。感謝します。ありがとうございます。それでは座ってください。主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえにかなわなことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださいました。この主に、期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。皆さんのお祈りありがとうございました。ヨーロッパチームはですね、先週の水曜日ですね、予定通り祝福のうちに全ての御心を全うして帰ってくることができました。で、皆さん本当にお祈りをありがとうございました。で、今回はですね、ドイツのドレスデン、チェコのプラハ、初めてです。フィンランドに来ましたけどもね、本当にですね、祝福された派遣だったなというのですね、ブログを見ながらもですね、本当に感じさせられました。で、ドレスデンでも、それからチェコでもですね、地元の方々が、政界に来てくださってですね、20名ぐらいかな、現地の方々が集まってくださって、非常に祝福された集会になりましたね。それから、嬉しいことにね、チェコのプラハ教会が再び、再スタートすることになりました。で、神様に感謝したいと思います。サリーさんが再び宣教師を立ちことになりましたけども、サリーさんだけで、ご親さんのマレックさんも宣教師を立つことになりました。ご夫妻で宣教師としてですね、立たれ、プラハ教会のですね、働き、それからヨーロッパの働きっていうのは東ヨーロッパからね、始まるということを神様は、この主の十字架の初めに語っておられましたけどね、これ再びね、教会がスタートして動くってことからは、大きくヨーロッパにおける働きっていうのがですね、動き始めてきたなってことを感じますね。で、ヨーロッパで皆さんご存知のように、週末、黙示録と深い関係、関わりがありますね。で、今日ちょっとね、後から、黙示録の学びをしていきますけれども、反キリスト、偽キリストが出てくる土壌ともなってきますしね。ですから、ヨーロッパにおける働きって非常に興味深いと思いますね。で、それから今回ですね、フィンランドで初めて行きましたけども、北欧のね、選挙団体、一つはその ECI というですね、団体とともに、今回はもう一つですね、新しい関わりが開かれてきたんですけども、で、そこもですね、なんていうの、首都団的な働きをしてるんですね。で、それからドイツのドレスデンでも、関わりを持っている方々の、吉住さんかな、の方々が行っている教会の、いわゆる責任者の方々と関わりを持ったんですが、その方々も、人団的な働きをしているんですね。ですから、私たちも、人団の形成ってことを語られているんですけども、そっちの方向に向かってね、神様はですね、大きくその働きを進めておられるということをですね、感じますね。ですから、さらにですね、神様はそういう御心の代わりを開きながらですね、使徒団というですね、いわゆる教会を立て上げていくですね、そういう神様、教会に出た賜物の働きを豊かに用いながらですね、全世界における神の働きを進めていかれるんだな、ということをですね、強く感じています。で、時代に、そして私たちに与えた使命と召しがあります。で、その働きのために、皆さんお一人一人が選ばれ、召されたということを覚えてください。そして皆さん一人一人に神様が持っている計画があり、皆さんを通して表される神様の素晴らしい御業があるということをですね、ぜひしっかりと覚えながらですね、神様に信頼してね、これからも歩みを続けていきたいなというふうに思っています。それからですね、7月9日からですね、18日の日程で、パトモス、テサロニケ、ピリピチミが使わされていきます。で、トルコ航空で行く予定なんですけども、まだまだもちろん申し込みを受付してますので、これの派遣は誰でも参加できる派遣です。どなたでも参加できる派遣ですので、ぜひですね、 参加していただけたと思っています。まあ、先週の水曜日まではね、確か21万いくらで、飛行機代ありましたけれども、多分ちょっと飛行機代が高くなる可能性があると思いますけれどもね。ぜひ、神様が導いておられますし、パトモスって皆さんご存知のように、ヨハネが黙示録を書いた場所です。で、終末といわゆる関わりがあるところですね。やはり神様がポイントとして置いておられる場所ですね。で、特にあそこに行くことを通して、秋元牧師が言っておられますが、聖書が開かれていくと、黙示録の事柄が開かれていく。もうすぐ黙示録の事柄は本になっていきます。ですね。で、それを私たちは、多くの方々に、やはり、分かち合っていく必要があると思うんですね。ですので、さらにね、ポイントとなってくる派遣でありますので、皆さんもですね、お祈りをしていただきたいと思っていますし、導かれる方はぜひ参加してください。本当にヨハネの洞窟のところで、あそこの風の、本当に心地よさ。ね、秋元の人といます。あんなにね、いいところはね、一つはね、あそこ、イスラエルのね、ガリラヤね。ね、それから、パトモス。ね。ぜひ皆さんもね、参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。またね、神様が、ね、導かれるところとか、ポイントの場所、巫女の場所に私たちが、行くことを通して、それだけで祝福される。そこに置くことを通して、語りかけ、祝福があるんですね。ですので、ぜひ参加していただきたいと思います。それからね、その後には、白馬キャンプが待ってます。7月は皆さん忙しいですよ。ね。今年も、関西からバスをチャーターします。7月の23日のプレキャンプから、出します。そして26日の金曜日に帰る形になりますので、バスはですね、28万ぐらいかかるかな。バス代と、それから高速代を入れて、それぐらいだと思います。ですので、28人集まったら1人1枚ですね。ぜひ皆さんバスを利用してください。冬はバスを利用する方が多いんですけどもね。雪があるからね。で、夏はね、どうしても車で行かれる方もいらっしゃるんですけども、なるべく皆さんね、バスを利用していただきたいと思いますけども。ただね、仕事の関係上ね、もう短い時間しか行けない方々は、仕方がないのでですね、本キャンプからバスは出ないんですが、って、本キャンプからバスを出してあげてもいいんですけどもね、3、4人で、30万ぐらい、20万ぐらいのバス代払うととんでも高くなりますのでですね、ぜひですね、プレからよかったら参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、またこの白馬キャンプというのもね、白馬でしょ？白い馬ですね。これもね、黙示録に出てくるんですね。で、これもね、御心の場所なんですよ、皆さん。で、神様ってなんか不思議だなと思いますね。一つ一つに、意味があるんですね。ですからね、非常に神様が望まれる場所です、皆さん。集会支給されますもんね。臨在の強さにびっくりします。おじさんたちがいっぱい涙を流しながら、ね、神様を礼拝してますよね。臨在の強さっていうのは、びっくりするぐらいですね。やっぱり主が望んでおられる場所だからです、皆さん。だから皆さん一緒に行きましょう。白馬に。ですね。神様が皆さん呼んでおられますので、ぜひ参加していただきたいと思います。それから今日はですね、関西五道のカリスマ聖会が地域に一度持たれますけれども、今日はですね、蛍ヶ池ですね。ここから近いんですが、ホタルガ池のルシオーレというところで行われます。4階のルシオーレホールというところで行われますので、ぜひ、6時20分。ただね、会場どうも6時からしか入れないみたいなので、6時からだったら20分じゃちょっと難しくなると思うので、若干、時間がずれる可能性があるかもしれませんけども、ですね。覚えていただきたいと思います。ただ、8時からの、荒井浩二先生の、僕先生のスネル声、先月までスネル声セラピーや癒しを中心でしたけども、今回からスネル声、道路者としてのセミナーが始まります。で、これは主の十字架のですね、働きの基盤となっている、ですね、ポイントの学びなんですね。それが、再び、この時ね、荒井浩二先生を通して、学びが始まった事柄っていうのも、まさに本格的な歩みが始まってきた印だなと思っています。で、しばらくですね、自己像っていうことが学びます。で、これは、そうやろ？今、恵子ちゃんが、みたいな話します。自己像やね。自己像。 己像ですね。自己像。はい。ですね。について学びます。で、これはですね、インターネットで、東京のやつを見るんですけども、これはその期間しか見れません。後からは、雲の間の虹から出る2000円の DVD でしか見れないので、ぜひですね、素晴らしい学びになりますので、できたら、一緒に皆さん、見ていただきたいと思いますし、そうでない方は自宅の方でですね、インターネットで8時ぐらいから見れますのでですね、参加していただきたいと思ってます。すごくいい学びが始まってくると思いますので、よろしくお願いいたします。で、何やったかな。資料があるんですね。で、資料が必要な方は1枚10円で、なりますので、必要な方は、恵子ちゃんの方に行ってください。で、原本は私が持ってきてるから。その分、コピーしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは、今日もですね、時間が迫ってますのでですね、40分までには終わらなくちゃいけませんので、今日はヘブル人の手紙の連続公開の27回目です。11章の今日は29節から31節ですね。第一礼拝で40節まで行く予定だったんですけども、行かなかったので、今日はこの3節から見ていきたいと思います。中心は、出エジプトとカナンの、征服の時のイスラエルの民の信仰ですね。ここから見ていきたいというふうに思っています。ですね。で、エジプトとカナンの征服なんですけども、これはそれぞれ用いられた器、指導者がいました。ね。で、エジプトをしたとき用いられたのはもちろんモーセです。だからこの29節の、信仰によってってことからは、モーセの信仰のね、部の中に入れてもね、おかしくはないと思うんですけれども、ヘブル人の著者は、モーセでなくて、イスラエルのための信仰として、出エジプトの出来事を取り扱っています。それから、カナの征服の時に用いられたのは、ヨシュアです。モーセから、ヨシュアの時代にあって、約束の地のカナに入ってきましたけれども、ですね。で、これも、どちらかというとですね、ヨシュアの、信仰じゃないですか、ヨシュアが神に語ることに従うことを通してなんですけれども、これも、いわゆる、イスラエルの民の信仰として取り扱われていますね。これをね、見ていきたいと思っています。で、29節を見ていきましょう。ですね。で、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に紅海を渡りました。で、これは出エジプトの出来事です。で、出エジプトしたイスラエルの民がですね、まず神様は、シナイ山で礼拝するように導かれます。それから約束の地のカナンに導くんですけども、出エジプトイスラエルの民が、シナイ山に向かって、神様を礼拝する前に、何が起こるかというとですね、後ろからエジプト軍がですね、迫ってくるわけですね。そしてどういう状況になるかというと、逃げ道がないところに追い込まれるんです、皆さん。前は海、後ろはエジプト軍みたいなね、感じで、後ろにも行けない、前にも行けない。ですね。そういう状況の中で、皆さん覚えてください。後悔が分かれるって奇跡が起こったんですね、皆さんね。で、イスラエルの民はですね、その後ろにエジプト軍が迫ってきて、そして目の前に後悔があって、進めないときに、どうしたかっていうと、モーセを非難したんですよ。お前が俺らを導いてきて、こんなとこしてきて、ここで滅ぼくぐらいだったら、エジプトで区域の、ね、中にいた方がよかったみたいな感じで言ってしまって、モーセを非難するだけじゃなくて、モーセを殺そうとする、ね、館も出てきたんです。しかしそこでね、モーセは、固く信仰に立ってたんですよ。そしてね、どうするかで、そこで、ね、神の働きがあるんです、皆さん。モーセが持ってた杖。それは何かっていうと、後悔に向けて差し伸ばせって言われたんです、皆さん。で、モーセが主に信頼して、主に言われたことからに従って、言われた通りにした時何が起こったかっていうと、 航海が、いいですか、右と左に分かれて乾いた血が出てきた。想像してみてください、皆さん。ね、ありえへんことが起こったんだ、皆さん。常識では絶対起こらないことからが起こったんです、皆さん。ですよね。で、私は後悔の奇跡、あ、そうみたいな感じで、皆さん、さらっと流せますけども、とんでもない事柄が起こってるんです、あの時。で、その時って覚えてください。自分たちの力ではどうすることもできないような状況や環境の中で、イエス・キリスト、神様を信じる信仰者が、徹底して主に信頼する中で、その奇跡って起こってるんです、皆さん。覚えてください。だからある意味でね、モーセが主に従って、効果が分かれる奇跡が起こったんです。だから、モーセの信仰の中に入れてもいいんですけども、ただね、その乾いた地を誰が歩いたかっていうと、イスラエルの民が歩いたってことです、皆さん。で、今日まず一つ見たいのは、ね、信仰と不信仰です。モーセを含めた、このイスラエルの民っていうのは、ですか、こうイスラエルね、イスラエルの、イスラエルの人々ですね。彼らは、月が悪いですね。信仰を持って、こいつも月が悪い。いわゆる、航海を渡ったので、いいですか、彼らは救われました。ですから明らかに、後悔はある奇跡をしたのは、神に従ったモーセを通してなんですね。で、神はその奇跡を表してくださったんです。しかし、その分かれた、その右と左に分かれた、後悔の川たちを歩いた一段の人々も、明らかに信仰を持って、その後悔に入り、後悔を渡り切ったということです、皆さん。だから、ここで、ヘブル書の著者は、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡ったんだってことを言ってるんですよ。だからこの時、イスラエルのためにははっきりと神に対する信仰があったってことです、皆さんね。だから彼らはエジプトから、罪から、ね、奴隷のところから解放されて救われたんだってことを意味してるんです。次です。エジプト人は同じようにしようとしましたが、飲み込まれてしまいました。エジプト人も同じように、いいですか、航海の乾いた地に入るんです、皆さん。ところが、エジプト人は、イスラエル人と違ったところは何かっていうと、彼らには信仰がなかったってことです、皆さん。で、彼らは不信仰だったんです。いいですか？だから、不信仰だったエジプト人。ね、彼らはどうなったかというと、滅ぼされた。すいません。月が悪いですね。で、ここではっきりと、漢字だけ見るとね、信仰と不信仰で不がつくだけですけどもね。この私たちの悩みに信仰と負がついた不信仰の悩みは全く違うってことを覚えてください。だって後悔をね入ったのはいいですか、イスラエルの人々もエジプト軍も同じように入ってるんです。しかしイスラエルの人々は信仰で入ってるから渡り切って救いを受けてることができた。しかしエジプト人は不信仰で入ってるからいいですか、そこに何かあってね、飲み込まれてしまって、滅んでしまったってことを言ったりしました。いいですか？はっきり、信仰と不信仰の違いっていうのは明確に出るんですよ、皆さん。だから、イエス・キリストを信んでいるものとそうでないものは、最終的に明確に、本当に永遠の天国に行くのか、永遠の滅びに行くか、はっきりと分かれるんですよ、皆さん。中間はありません、皆さん。 明確なんです、信仰っていうのは。これはね、覚えてください。で、ここから適応の学びなんですけども、なら私たちは信仰を持ってるから、永遠の命が与えられるんですね。しかし、私たちの信仰の歩みの中には、やっぱ不信仰っていうのが、付きまとってくるんです、皆さん。ね。切っても切ってもね。来なくていいってね。あち行けって、思いたくなっても不信仰っていうのは、私たちにやってきます。ね。皆さんも、経験あるでしょ？で、私は不信仰なんて、そんなこと一緒も思ったことがないっていう方は、多分、いないと思います、皆さん。ね。なぜかというと、私たちは罪人だからです、皆さん。で、先週もね、青木福保氏が話してくださったと思いますけども、信仰の選択の中で、私たちは常に、肉に従うか、御霊に従うという選択は常に私たちの前には置かれているって話をしてくださったと思います。で、肉に従うなら肉から滅びを刈り取るってはっきり書いてあります。しかし、御霊に導かれるなら、私たちは何かというと、御霊の実を刈り取っていくんだって、神の祝福に預かっていくんだってことをお話したと思います。ですから、分かりやすく言うならば、私たちが御霊に導かれるときに信仰の歩みであり、肉に導かれるときには不信仰の歩み。不信仰って罪なので、覚えてください。不信仰は罪です。だから罪はどうするかって、悔い改めないとダメなんですよ。で、結構ね、不信仰の神様が言ってることに関して、いや、そんなこと信じられないとか、そんなこと言ったって、ちょっと、みたいな感じで、私たちが神が言われてることとか、神が語ってることに関して、それに関して不信仰になってるとき、否定したりするときね。で、これ罪なんです、皆さん。で、私たちは、意識しないでそういう対応を取るんです、皆さん。でもね、それ罪だから、悔い改めないと、その不信仰って、ドカッ皆さんの内側の中に、思う中に居座るんです。いいですか？だからこれが怖いんですよ、皆さん。だから十字架があるので、いいですか？ちゃんと不信仰は悔い改める。ね。で、悔い改めて許されたものとして感謝して主に従うところに立つ。それと同時に、皆さんね、だから御霊の導きに従って、だから信仰を働かせることをね、徹底させるんです、皆さん。いっぱい、皆さんね、学んでるじゃないですか。人は一日、5万から6万のことを考えるんですよ。思うんですよ。だから今の時点でも皆さん思ってる、何か。今日は、ちゃんと時間通りに森牧師はメッセージ終わるかなって、思った人いるでしょ？いない？私は思ったけどね。自分でね。ですから、それが不信仰というわけになりました。だから、いろんなこと思うんですけども、そのほとんど 80% ですか ?85% ですか悪いことが否定的なことでしょ？人が聞く言葉のうちの 70% は否定的なことや。だから、私たちが意識をしなければ、自然にこの罪の対応、不信仰の対応になってしまう。そうすると、それがあたかも自然な子のように、いいですか、そのまま通り過ぎようとするんです。しかし、それは罪だから、残ると、神の働きと技を妨げるんですよ、皆さんの人生の中に。だから、ちゃんと悔い改める。ね、そして何かって信仰の対応をするんです。で、最近、秋元牧師ね、関西でもしてくださいましたけどね、お前はすでに死んでるってね。まあ、どこどこ行って全部やってますよ、皆さん。ね、問題に対して、聖書的に立つなら、そうだから。そのお前はと、お前はっていわゆる問題ですよ。皆さん、問題に関して、すでに神が勝利を与えてるって告白するの。そして今はね、私はね、一番神様に愛されてるって。ね、そして、私はリバイバルの器でリバイバルに用いられてる。用いられる。なんで告白をするかというと、告白をしないと、しないじゃなくて、告白しないと私の思いってその反対の思いでいっぱいになってくるんですよ、皆さん。だから意識して思いを、神の言葉に合わせて信仰を働かせる。だから日々しっかりと告白してください。朝から皆さん鏡見ますでしょ？ 見ないかな。女性の方必ず見るよね。ね。ですよね。化粧するのに多分鏡いないで化粧する人はいないでしょうからね。やっぱりね。で、その時、あ、私は美しいって。で、私は神様に愛されてるって。今日も化粧のりがいいわ。まあ、それは別ですけども。今、自分に向かってちゃんと言うんですよ。神が語ってるように。ね。で、パッと見た瞬間、ああ、年取ったなって。まあ、それは確かに、確かにそうかもしれないけども。でも、霊は、内側は日々新たにされてるって。で、内側が新しくされてるのは、それも外側に出るんだって。だから私も今日も美しいんだ。神の祝福に満たされてるんだって。で、これは皆さんね、覚え込みじゃないんですよ。聖書が言ってる、神が言ってる真実なんですよ、皆さん。でもその言葉が、何かやってると、不信仰の言葉によって、覆い隠されてしまう。だから皆さんね、罪はね、不信仰はね、罪なので悔い改める。そして、信仰の告白を徹底していくんですよ、皆さん。告白してね。主にある告白をね。そうすると、いいですか？私たちが、御霊の導きに従うなら、肉の欲望を満足させることはないってガラテ書に書いてるじゃないですか、皆さん。だから、肉の思い、不信仰の思いから、私たちって、すごく守られてくるんです、皆さん。だから、意識をするの。ね。で、夫婦の方だったらね、朝からあったらね、なんか今日お前疲れそうだよな、みたいじゃなくて、今日のお前も素敵だよってね。旦那さんに関してもね、お父ちゃんかっこいいって、主にあって。ね。ね。思わず私は、見えるもので、私たちは、語りやすいじゃないですか。でも、神が何て言ってるかなんですよ、皆さん。で、それが信仰の基盤なのですね。ですか。これぜひ覚えて、いただきたいと思いますね。ですから、私たちは皆さん、不信仰になって、滅びることはないですよ。地獄に行くことはないです。信じてるから。しかし、この地上で、神は本当に与えている救いって言葉の中に含まれている、いっぱい神様の恵み祝福を、私たちは見ないってことから起こるんです、皆さん。で、それからね、今日の東京安定教のデボーション願書は第一コリントの3章でしたけどもね、あれ、クリスチャンの裁きのとこでしょ。で、あれ、いわゆる私たちが信仰的な歩みを知るならば、私たちは必ず神様の御心の働きへと導かれてくる。で、それは永遠の世界の中での報いと関係してくる。だから、実は、私たちがこの地上で、その信仰の歩みをしたのか、不信仰の歩みをしたかによって、明らかに永遠と世界の中で、なんか違いが起こってくるぞってことなんです、皆さん。で、この地上は、わずかなんです、皆さん。でも、永遠の世界になったら、永遠にその、報いと祝福が与えられてくるから、それは永遠の世界の中で、やっぱり、いっぱい祝福を受けたいですよね。で、その鍵は、いいですか？この地上でいかに私たちが信仰を働かせて、神の御心の地を歩むかです、皆さん。で、あなた方の唇、私の唇をね、どうかね、その神様の言葉に合わせて、ね、用いていただきたいというふうに思いますね。そしてね、次。30節は、これはこっちですね。カナの制服のところですけども。で、信仰によって人々は7日間の間、エリコの城の周囲を回ると、その城壁が崩れました。ですね。で、これも何かというと、このイスラエルの民の信仰として扱われています。で、神様、ヨシアに現れ、ヨシア記にあります。もう時間がないので開きませんけどもね。で、ヨシア記の時も皆さんご存知のように、モーセの時は紅海が分かれる奇跡。ヨシアの時はヨルダン川が分かれる奇跡。でしたよね。で、モーセの時は神の言葉に従って杖を伸ばした時。ヨルダン川はヨシアたちが神に信頼して言われたことに従って、ですが、ヨルダン川分かれてないんですけども、信仰の一歩を踏み出して、ヨルダン川に足を踏み入れた瞬間に、ヨルダン川がパーンって分かれるんだよ、皆さん。で、そして何かって、ヨルダン川だって約束し、かのうちに一歩踏み入れるんです、皆さん。そしていよいよ、そのカナの地の征服が始まる。で、そこが最初攻めるところが何かっていうと、最も人間的に言うならば、征服、それか、攻めるところが難しい場所だったんです、皆さん。で、当時エリコの城壁っていうのは、難攻不落って言われてですね、いわゆる誰もが その城壁を崩すことはできない。で、城壁の中にいれば絶対完全に安全だって言われたほど大きな城壁があったところなんです。でも、ね、神様はね、そこから攻めさせたんです、皆さんね。40年間荒野を寒ってきた方々です。戦い方も知りません。武器もありません。ね、秋元牧師の言葉を借りるならね、40年間ね、野宿した。言葉はあれかもしれない。ホームレースの生活をしてきたイスラエルの民が、何かと一番攻めるのが難しいところに、いきなり攻めに入ったんですから、皆さん。いいですか。だから、このエリコの城壁が崩れ、カナの地を征服したことからも、決して彼らの力とか能力によるんじゃないんです、皆さん。はっきり、神がその働きをなされ、神がその技をなされたということから明らかにされるためなんです、皆さん。だから、有名な聖書の箇所が、ヨシュア記の5章のところでね、約束のカナン地に入る前に、ね、両刃の剣を持ったね、方が来るじゃないですか。お前は敵か味方かってヨシュアが言うと、私は主の軍の長って今来たのだって言ったじゃないですか。そして、ヨシュアがひれ伏すんです、皆さん。そして、あなたが立っている聖なる場所だから、靴を脱ぎなさいって言って。そして、モーセがね、エジプトに使わせたことは全く同じですけどもね、働きが大きく変わることを意味しますね。ね、そして、神様を礼拝するときに、ヨシュア記の6章で語られるんです。何かっていうと、エリコとその王を、何かって、その戦士をあなた方に与えた。ヨシュア記の6章の2節に出てきます。与えたってはっきり語った後に何かっていうと攻め方を指示するんです。で、その指示かかしの攻め方の指示っていうのが変わってるっていうかね。何かね、エリコの城壁の周りは1日1回回れって。そして7日目には大祭司が角笛を持ってですね、それから契約の箱もあったのかな。で、7回回れって。で、それまで一言も声出しちゃいけないんです。そして7回目に回った後に、その大祭司が、いわゆる角笛、昭和ですね、を長く吹き鳴らした時に、時の声を上げろって言われたんですよ。そしたらね、いいですか。ヨシアはそれを信じたんです。で、ヨシアはそれを命じました。誰に、イスラエルのために、戦士たちに。戦士たちもそれを信じたんです。で、絶対ね、疑った人いたと思いますよ。城壁回って城壁崩れるのかって。何になるんだろうかって。でも彼らは、皆さん、信仰の歩みするときは覚えてください。この信仰と不信仰のはざまにね、疑いっていうのがある。いいですか？絶対疑いってくるんです。疑いに立ったら不信仰になります。ところが、疑いが来たとしても、疑いに立たないで、神の言葉に立つと信仰の意味になるんです。ですから、このイスラエルの人たち、戦士たちは、ヨシュアに言った通りに従い始めるんですね。で、必ずね、そうだって、城壁を守ったら多分、何か起こるだろうってことは期待してたと思うんですね。と同時に、こんなことしててね、多分城壁の上からね、見られてるからね。ね。だからね、こんなことをしてね、この城壁が崩れるんだろうかっていうふうに疑った人たちも必ずいたはずなんですよ。もしかしたらね、ひそひそしながらね、おいおいって、吉田さんはこんなこと言ったけど、ね、1日1回回って、7日目には7回回るって、時の声でどうあげんにやって、おいだろうか、ええやろうか、うやろうかって、ね、そんなことで、こんなね、とてつもない城壁が、どうやって崩れ落ちるんだ、どうやって攻めるんだって。もしかしたら俺たちってバカなことをしてるんじゃないかもしれないっていうふうに、疑いが来たはずなんですね。で、面白い人ですけどね、疑いに立つ人はね、その後必ず行動を止めるんですね。ところが、彼らはやめなかったでしょ。言われた通りにしたんです、皆さん。絶対疑いがあったはずです、皆さん。しかし、言われたとおりに従ったから、それは何かで信じることになった。信仰の歩みになってたんです、皆さん。 それ言われた通りに、7回目7章で時の声を上げたんですよ、皆さん。そしたら何かで、その瞬間、障壁が崩れ落ちたんですよ、皆さん。まあ、イスラエルもびっくりしたですし、エリコの民もびっくりしたですよ、皆さん。そしてそこに、彼らは進んでいって、一瞬にしてそのエリコの町を征服するんですよ、皆さん。これはすごいんですよ。だから、ね、ヨシアから出された命令っていうのは、とてつもない命令だと。でも彼らはその命令に最後まで従ったんですよ、皆さん。時々神様は、私たちの理解を超えた事柄を言われたり、指示され、示されることがあります。ね、でも、私たちが、その言われた事柄に、イスラエルの民が、ヨシアたちが信じ切って最後まで従うことを通して奇跡が起こったように、その技って起こるんですよ、皆さん。皆さんの人生の中にも、城壁ってありますでしょ？押しても引いても叩いても、どうしても崩れない城壁。問題だったり。ね。もう、うちの旦那のために祈ってるけども、もう固くなら旦那はね、どんと座ってね、動かないとか。うちの兄弟は一生懸命こうやってるけども全然こっちを向いてくれないとか、神様に来てくれないとか、問題ありません。私たちが神様を信頼して従い続けていくならば、その城壁っていうのは必ず崩れる。っていうか、崩れてる。だってヨシアは何て言われました？6章の2節で、エリコとその王とその戦士たちをあなたのものとして与えたって言われたんですよ。まだ与えられてないんですよ。城壁が目の前にドーンと滑り立ってるんですよ。で、神は与えたって言われたんですよ。与えられてるから、どうすればいいのか。言われた指示に従ったまでなんですよ。で、その通りのことが起こってきた。皆さんの前にある城壁ですから、それもすでに崩れてるってことを覚えてるんですよ。そして、私が信頼して従うときに、その右の技を見ていくってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。ですからね、神様の働きっていうのは、信頼して従い続ける人を通して神の技って起こるし、人間的な可能性とか、そういったものが、極端な言い方ですと、全くなくなったときなどに、主の技って起こるんですよ、皆さん。これを、それは神が働きなせるからです。そして最後ですね。あと5分。ですね。最後に出てきたのが、遊女ラハブですね。ね、ラハブ。で、これはエリコに住んでた人ですからね。ね、イスラエル人じゃありません。ね。で、いわゆる遊女ですから、まあ、人間的になら、この人は罪人です。で、この信仰の、伝道で住所に出てくる、ね、信仰者の方々っていうのはそう呼ばれてますけども、その中で女性が出てきたのはサラでしょ？と、この遊女ラハブなんですよ、皆さん。それから、ヘブル人の手紙の後にヤコブ書が出てきますけども、ね、ヤコブの手紙ね、書かれている中で、信仰者としてヤコブがいわゆる提示しているのはアブラムとこのラハブなんですよ、皆さん。で、この、遊女ラハブの、いわゆる、彼が、彼女ね、彼じゃない、彼女が、と彼女の家族が救われたのも、何かというと、この信仰によるってことです。これで覚えていただきたいと思います。で、ラハブは皆さん覚えてください。ダビデの家系の中に組み込まれる。で、ダビデの家系って皆さんご存知、これ、キリストの家系なんです、皆さん。ね。で、マタイの福音書を見てほしいんですけど、マタイの福音書2章、1章。で、これは系図が出てきます。アブラハム、ダビデの子孫及びイエス・キリストの系図。で、出てきて、この5節です。サルモンにラハブによってボアズが生まれて書いてあります。ね。だから、この、ラハブ。これはユーズラハブです。これが何かというと、イスラエルの神を信じたことを通して、彼はそのエリコのね、城壁の中で全て滅ぼされるんですよ、皆さん。で、エリコのね、住んでる方々の中で救われたのはそのラハブとその家族だけです、皆さん。 なぜ彼女が救われたかというと、彼女が信仰を持ったからです、皆さん。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神を神として信じたからです。イスラエルの神を自分の神としたからです、皆さん。ね。それだけじゃなくて、そのラーブは、サルモンという方とね、結婚した。で、そこで生まれたのがボアーズです、皆さん。で、ボアーズに今度はルツ出てくるんですね。で、旧約に出てくる信仰者として、ラーブとこのルツっていうのが出てくるんですけどね。この人はモアブ人です。で、これも違法人でしょ。ね。で、イスラエルの、だから、ここで一つ学びたいのは、ですね、時間がない。信仰と、立法の違いです。ラハブやルツというのはこれはモアブ人であり、違法人です。イスラエルのためにとっては、イスラエルの集会とか、いわゆるイスラエルの民族の中に、いわゆる決して入ってはならない人々なんです。だから立法によるならば、彼らが救われることも、イスラエルの経済の中に入ることも、決して許されないことだったんです、皆さん。ところが、ラハブもルツの特徴は何かというと、彼らは、そのイスラエルの神を信じたんですよ、皆さん。だから何かっていうと、救いに預かっただけじゃなくて、いいですか、アブラハムの子孫、系図、ダビデの系図、そしてイエス・キリストの系図の中に名前が記されることになったんですよ、皆さん。彼らを通して何かって、イエス・キリストが誕生、ダビデが生まれてね、そしてそのダビデの家系からイエス・キリストが生まれるっていう、そういう、賭けの中に組み込まれたんです、皆さん。そういう宿に預かった。で、それは何かって、彼らが立法に従ったからじゃないです。信仰の歩みをしたからです、皆さん。立法は神の御心を全うしません。信仰が神の御心を全うします。そして立法は信仰が現れるまでの、いわゆる養育係だってはっきり書いてあります。だから、立法というのは信仰の前段階のものなんです、皆さん。このヘブルの手紙って皆さんご存知のように、ユダヤ人クリスチャンでしょ。そして立法に戻ろうとする人たちに関して。いかに立法よりも信仰の方が素晴らしいということをヘブル人の著者っていうのは繰り返し繰り返し表した。で、ここでラーブの名前を挙げることを通して、いや、立法にするなら、このラーブというのは受け入れがたいんです、皆さん。ところが、ラーブは信仰によって救われたから、ダビデの家系の中に、キリストの家系の中に名前が出るほど祝福を受けたんだって。いかに立法は神の御心を全うしないけど、信仰が神の御心を全うするんだ。素晴らしいもんだってことを、この事柄を通しても表していると思うんですよ。これは覚えてください。ね。ですから、このルツとラハブっていうのはね、ですか。この信仰によって救わされた大きな代表です。で、日本キリスト教会の中で、日本のキリスト教会の中でね、まあ、世界も見てもそうですけども、女性が牧師とか、教師とか、まあ、伝道師とかね、になったらダメだっていう、そういう立場の方々がいらっしゃいます。それはテモテの手紙かな。女性は、男性を、支配したり、教えたりすることを私は許しませんっていう、あの聖書の箇所です。で、支配するってことからは、牧会する、教えるってことは、支配することは、何やったっけ、僕がやったっけ、教えることからが説教するということですね。だからそういう立場からするならば、いわゆる女性が牧師や伝道師、そういう立場に立ったらダメだっていう、そういう解釈。だから旧約的に見るならば、立法的に見るなら女性は立たないんです。ところが立法は神の御心を全うしません。信仰は神の御心を全うするので、信仰によるならば、何、神の御心ならば、男性だろうが女性だろうが、神が召された人は立つんです、皆さん。で、これは一つ明らかにその言葉を表せるということが書いてあるんですよ。信仰と不信仰と、信仰と立法。ね。だから私たちも立法的な悩みになりやすいので気をつけてください。教会に来ないと祝福されない、祈らないと祝福を受けれない、ね、 って思ってると、どちらかというと立法的な寄り側になるんです、皆さん。しかし、教会に来ると祝福される。祈ると、神が祈りを聞いてくださって、祈りの答えと恵みを受け取ることができる。で、それは何かっていうと、こっちでしょ。なんか同じようなことが言ってるかもしれませんけど、立ってる立場が、スタンスが違うんです。で、私たちも、日本もね、立法が最初に入ってきたって言われてます。ね。だからその、信仰より先に立法が来てしまうと、これはね、苦しくなるんですよ、皆さん。で、私たちが神の体のことを信じて、そうなんだって。教会はキリストの体で、キリストが満ちてる。そして私はキリストの体だから、教会にことを通して、私たちは正しく機能するし、正しく祝福されるし、正しく飯が開かれるし、正しく神の技が起こるんだっていうのが聖書の立場でしょ。でも教会に行かないと、牧師の機嫌が悪くなるとかね。ですから教会に行かないと、なんか教会の方々からなんか白目で見られるとかね。で、教会に行かないと、なんか自分が祝福されないとか。で、教会に行っても自分の居場所がないとかって思わないでね。で、これね、間違って。もうこれ不信仰です、皆さんね。キリストの体だから皆さんがいないとダメなんです、皆さん。教会としての祝福っていうのは。覚えてください。だから、まあ、信仰と不信仰も戦いがありますけれども、信仰と立法、ここにも私たちは注意しなくちゃいけないということですね。これで覚えていただきたいと思います。お願いします。イエス様、あなたの恵みと祝福をありがとうございます。今日も御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。どうか私たちがこれからも、主が出エジプトを通し、またカナンの地の征服を通して、あなたの奇跡と技を表してくださったように、これからも私が主に信頼しながら神の恵みと技を見ていくことができるように、不信仰を私が見上げることができるように、また不信仰は罪ですが悔やめることができるように、また私の信仰を大胆に用いていくことができるように、また私たちのうちの中にも立法があります。そのどうか、この信仰の悩み、こう戦いの立法の悩みに関しても、しっかりと見分け、対応していくことができるように、主を助けてください。私たちの信仰を正しく用いながら、これからも神の恵みの道を歩み続けていくことができるように、主を助けてください。特に告白をしっかりと変えるように語られている方がいらっしゃいます。どうしてもこの不信仰の言葉、それからこうなんか立法的なこの言葉を口しやすい方がいらっしゃいますけれども、神の言葉、神の約束の言葉を告白するように語っている方がいらっしゃいます。それでは短く癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせお願いしましょう。愛先生、ありがとうございます。昨日も今日もとこしえに変わることになったご神がその恵みの御手と真摯に導きを持って、この段階におられることありがとうございます。イエス様、お人一人に触れてくださっていることありがとうございます。病んでいるところ、傷んでいるところに触れ、あなたの恵みの技を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お人一人の体や精神に与えてくる病の霊とお前の力、お前の力から縛られた。イエス・キリストによって、お人一人の体と心を今健康の状態に戻る癒しで。またイエス・キリストによって、お人一人の体と精神に与えて病の力と病の霊を、お人一人の人生の力を今すぐ出ていく。お前をも、お前のところを読みに下っていく。左耳を、なんかちょっと耳が聞こえが悪くなっている方だとも、なんかこう、雑音っていうのがキーンってなんかこう、金属音みたいなのが聞ける方がいらっしゃいましたけども、それを癒してくださいました。この受け取ってください。それから耳のこめかみかなのところの痛みがある方がいらっしゃいましたけども、職人師が触れてくださいました。癒して受け取っていただきたいと思います。それから、なんかこう、舌をなんか噛む癖っていうのが、なんかある方がいらっしゃいますけども、そこに触れてくださいました。なんかある事柄が原因で、徐々こう舌を噛んでしまうというその癖っていうのが出てきてますけども、その原因となっているところに主が御手を置かれたので、そこから解放されました。それを受け取っていただきたいというふうに思います。イエス・キリストによって、お人々の体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエス・キリストと宣言し、イエス様あなたの命を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお付き合いください。共にハレルヤ賛美して、祝福を持って礼拝とします。 いたします。仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに、大好きな家族とともに、今の人も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。簡単な説明をいたします。主要の内側をご覧ください。一番目、すいません、誰か主要を持ってきてくださらないでしょうか。一番目は何を書いていましたっけ。ヨーロッパチームですよね。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヨーロッパチームは祝福の準備を教しましたので感謝します。またプラー教会のサイスターとサリーさんが選挙として、再び任命されましたですね。サリーさんとマレックさん、ご夫妻で選挙いたします。お願いください。それから、パトモテサロニカやピリピチームですね。よろしくお願いいたします。それから、本日ね、関西ゴスペルライブです。6時20分の予定ですけれども、6時から場所が開かれなかったら20分では到底準備が無理ですので、若干、時間が押す形になりますので、そのことはご理解してください。ただ8時の、スネゴイのセミナーには時間を回しますので、中野関西の合同政界の中で時間